今回はですね、柴田行きにおいて、本当にテーマとなる御言葉が詩式の6章だと思います。ここではですね、本当に偶像崇拝に陥っていた神の民たち、彼らに対して神様が憐れみ救いを与えてくださる箇所なんですけども、まず詩式の6章を開きたいと思います。詩式の6章の一節からはじめに10節までをお読みします。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものにした。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らしてガザに至るまで、イスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に叫び求めた。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めたとき、主はイスラエル人に一人の預言者を使わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところが、あなた方は私の声に聞き従わなかった。キリスト者はですね、確かに栄光を受けます。勝利を得ます。栄えがあり、健やかとなりますけれども、しかし、キリスト者でもですね、負けて敗北して、何をやっても人々から圧迫され、せっかく育てた、ブドウの実も、他の人たちがやってきてそれを荒らして奪い取っていってしまう、そういうことがあります。どういう時だと思いますか？キリスト者でもですね、負けるんですよ。負ける時があるんです。それは神に背いている時です。私たちキリスト者なのになんでこんな敗北するの？神様、全能の神様を拝んでるじゃない。なんで？確かにですね、全能の父なる神様を拝んでいながら他の神々をですね拝んでいる、そういうことをしていると惨憺たるものになってしまいます。キリスト者は普通世の中よりもはるかに栄えているはずなんですけども、しかし偶像の神々を持ち込んだり拝んだりしてしまうと世の人々以下に陥ってしまうんですよ。なぜなら敵が二つになるからです。サタンにが敵であり、また神様軍の側からも敵対されてしまうから。だからですね、中途半端クリスチャンというのは本当に災いが多いんですね。私たちキリスト者は確かに勝利の民です。神の民、栄光ある民ですけども、 しかし落ちぶれてしまうことがあるんですよ。はるかに世の人よりもはるかに落ちぶれてしまうことが、それは偶像の神々を拝んでいる時です。ここで主は一人の預言者を使わして、私はあなた方の神主である、いやあなた方の住んでいる国の神々を恐れてはならない、しかしあなた方は私の声に聞き従わなかった。この四式の時代はですね、幾度も、主の憐れみによって救い出されて、で、ちょっとそれで、勝利して傲慢になると、またすぐに他の神々を奉って、でそれで落ちぶれて、また主に叫ぶとまた神様が、救いの手を差し伸べて、でまた傲慢になって、でまた落ちぶれてという、これとを繰り返す時代なんですけども、でここにですね、落ちぶれたイスラエルのところに主は最も小さきものを用いてこのイスラエルを救おうと、主はある一人の男性に目をとどめました。ギデオンという人です。11節から18節までをお読みします。さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかいに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼らに向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。するとギデオンは言った。お願いです、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。主はですね、この一人の人ギデオンという人のところにやってきました。このギデオンは、マナセ族の分断の中から、最も弱い分断で、そしてこのギデオンはその父の家では最も若い、最もですね、軽んじられるべき、人の目から見たら、取るに足りない存在でした。ギデオンは酒舟の中で小麦を打っていました。この時なんで小麦を正々堂々と白昼堂々と打たないで酒舟の中で隠れて打たなければならないか。それは表立って小麦を打ってるとですね、ミディアン人がやってきてその小麦を奪っていってしまうからですよ。ギデオンは主の使いが来て、主があなたと共におられる言われた時、ギデオンはですね、そのかつて主が働かれたこと、イスラエルの栄光、出エジプト記のあの記事を主に申し上げました。主はあの 驚くべき御業は一体どこにありますか、主のその力はどこにありますか、尋ねました。もっとも偶像崇拝に陥ったならば、イスラエルはこのようにして弱体化させられる、敵の欲しいままにさせられるということは、確かに実感にも書いてありました。申命記にも書いてあります。でも主はですね、彼にその質問に対する答えをしないで、そのような弱気に対する質問には一切目も留めず、主はこういうふうに言われるんです。14節、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。アメン。ギデオンの力は少ないです。弱いです。人々に対して声を上げられるようなものではありません。弱い分断の最も若いものですから。でも主はですね、あなたのその力で生きなさい、わずかな力でいいんです、弱くていいんです。人々からどんな名声を得ているか、そういったことは関係ないんです。名声なくても、むしろ蔑まれていてもいいんです。ただあなたのその力で行くこと、それが大事です。そしてその力でですね、なんとイスラエルをミディアン人の手から救えるんです。なぜ？それは私があなたを使わすのではないかとありますね。主に使わされるのであれば、たとえどんな弱い力であっても、手にどんな技がなくても、有名でなくても、むしろ人々から蔑まれるようであっても、その力で出ていけばイスラエルをミディアン人の手から救えるんです。皆さんの家庭をあざける者、皆さんを力強い手で蹂躙する者の手から救えるんです。それは主が皆さんを使わすのならばです。主は力強いお方です。ですからこのように私たちは主から使わされるのであれば、ただアーメンと言って、私たちはその言葉に応答するべきです。ギデオンはですね、弱気でした。もっと弱気でした。で、15節の方に、どのようにしてイスラエルを救うことができましょう、私はもっと弱いものです。でも主は、あなたは一人の人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺す、でギデオンは印を求めます。あなたが私と共にいるのであれば、どうか印を与えてください。でそれで、私はあなたの見前に、生贄を持ってきますから。でそれで主の使いはずっと待っていて、そしてギデオンはですね、その生贄を主の使いの前に持っていった。すると主の使いはその杖の先を伸ばして、そのギデオンが用意した生贄に触れると、たちまち火が燃え上がってですね、そのすべての生贄を焼き尽くして、そして主の使いは消えてしまいました。ね、主の火が下るんです。今回ですね、偶像を燃やしましたけれども、実際に火で本当にヨーヨー燃えますね。灯油をかけてもいないのに、煙も立たずに、そこの偶像を燃やすときですね、その家の、女主人は、近隣の人たちに見つかったらどうしよう、もし煙が出て誰かに通報されたらどうしよう、そのパチパチ音が出ていたらどうしようって言うんですけども、あ、大丈夫ですって、私がやったら本当によく燃えて煙も出ずにですね、普通白い煙黒い煙何かしら出るはずなんですけど、一切出ませんでしたね。でしかもパチパチの音も出ずにすぐ燃え尽きました。30分もかかんなかったですね。主が世を燃やしてくださるんです。その燃やすべきものは、皆さんの敵も燃やし尽くしてくださるんです。茨が燃え尽きるように敵が燃え尽きるって聖書に書いてありますけど、本当にようよう敵はですね、皆さんが主の御言葉にしっかりと立つならば、皆さんの敵は焼き尽くされる、たちまち 煙もなくいなくなるんです。
アーメン。
ハレルヤ。ギデオンはですね、それを見て本当に主が共におられるんだということを知りました。それで体験しました。それでギデオンは恐れるんです。私は主と面と向かって見てしまった。でも主は安心しなさい、恐れるな、あなたは知らないと言います。でそこでギデオンはそこに主のための祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロムと名付けました。これは主は平安という意味の祭壇です。でそこでですね、主に召し出された時、彼が真っ先に行ったこと、それが偶像の撤去でした。ただし白昼堂々と正々堂々ではありませんでした。恐れていたんです。恐れていたんですけども、しかしそのわずかな彼の信仰を主はですね、よしとされました。25節から読みします。その夜、主はギデオンに仰せられた。あなたの父の雄牛、7歳の第2の雄牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシェラ像を切り倒せ。その砦の頂上にあなたの神主のために石を積んで祭壇を築け。あの第二の雄牛を取り、切り倒したアシェラ像の木で全焼の生贄を捧げよ。そこでギデオンは自分のしもべの中から10人を引き連れて、主が言われた通りにした。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので、昼間それをせず夜それを行った。まさにです。町の人々が翌朝早く起きてみると、バールの祭壇は取り壊され、そのそばにあったアシェラ像は切り倒され、新しく築かれた祭壇の上には第二の雄牛が捧げられていた。そこで彼らは互いに言った。誰がこういうことをしたのだろう。それから彼らは調べて尋ね回り、ヨアシュの子ギデオンがこれをしたのだと言った。ついで町の人々はヨアシュに言った。あなたの息子を引っ張り出して殺しなさい。あれはバールの祭壇を取り壊し、そばにあったアシェラ像も切り倒したのだ。するとヨアシは自分に向かって立っているすべての者に言った。あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのだから自分で争えばよいのだ。こうしてその日ギデオンはエルバールと呼ばれた。自分の祭壇が取り壊されたのだから、バールは自分で争えばよいという意味である。アーメン。まさしくその通りのことが起こっているんですよね。確かにもうその家に30年40年長らく置いてあった偶像です。そして、本当にその偶像崇拝の、盛んな土地でした。近所付き合いが、非常に、濃密なところでした。でそこにおいてですね、やはり偶像をその偶像を撤去するということは、恐れがあるはずなんですが、でもですね、これ初めに主日ついた日、月曜日の早朝の争点でこの箇所を争点でやったんですよ。したらその日のうちにですね、偶像撤去してたんですね。まあそこにエルバールがおりますので、まあ後で聞いてください。でその日のうちに偶像を撤去して、でそれで、まあ確かに夜のうちあったんですけど、でもその恐れもなくそれを撤去しました。 そしてそのことをですね、最も恐れていたのはおじいちゃんがどういう反応をするかということだったんですが、しかしその撤去したということを聞いたおじいちゃんの反応は意外やあっさり、特に何もなかったんですね。翌日もちゃんとその主の祭りに参加して、そして、綺麗、本当に穏やかな有様でした。っていうのは偶像を取り除けたその途端にですね、その家はじめ偶像があったまま、到着した時が夜中の1時2時だったんですけども、もう本当に牛蜜時でストーブ3つ焚いてもなお、コート着てもなお寒いその部屋だったんですが、でも偶像が完全に撤去された後、ストーブ1個でも暑いで、上着脱いでも暑い、で明るいんですね。それまでですね、本当になんか笑顔の中にモノクロームの映画から突然カラーの場面に切り替わる、そういう映画があるんですけども、まさにそんな感じですね。着いた時はモノクロのわびしげな寂しげな、なんか、ね、お札がいっぱいあって、で、そういうとこだったんですけど、でもそれら撤去したら明るくてあったかくて命にあふれて、それでその翌日その主の祭りに臨んだんですけども、本当に素晴らしい感じでしたね。ある人がここその部屋に入ってきた時、あれこの家こんな広かったっけ、こんな変わったこんな明るかったっけ言ってましたね。そうです、撤去するとまず明るくなり、そして命の働きが始まるんです。そしてそこにおいてですね、一切の敗北というものはなかったですね。敗北は敵が敗北したんです。我々はただ勝利しに行っただけでした。ギデオンは初めわずかばかりの信仰でした。それまで分断の中で最も弱く最も年若いもの、人々から蔑まれてきたものでしたけども、しかし主にあって行けと主の御言葉にからし種ほどの信仰を持って従いました。そうしたら誰一人彼のことをですね脅かすものはなく、むしろ父親がですね、あの町の人々からあのギデオンを差し出せと言うんですけども、しかし至極もっともな真っ当なことを父親は言うんです。父親はあれがバールがもし神であったら、そのバールに争わせればよいだろう、あのギデオンがあのそのバールの宮を撤去したんだったら、バールが呪いをするなりなんなりするなりでそのギデオンと戦えばいいんだと。それでギデオンは何の呪いもなかった。むしろですね、そのうち勝利に次ぐ勝利をして、そして事実彼自身の手でイスラエル人を救ったんですね。このミディアン人から、ミディアン人をこのエルバール、すなわちギデオンの手によって打ち負かして、そしてイスラエルを勝利へと導いたんです。ギデオンの父親はバールは自分で争えばよいのだと言いました、ね、私たち、ね、偶像撤去しました、ね、お札、ね、ホテルとかでお札を発見したら日本人だったら震え上がるんですけど、なんか新しい物件に入って額縁の裏とかにお札を見つけたら震え上がるんですけども、でも我々はね、全然呪いなんてないですね。へっちゃらへっちゃらへっちゃらですね。来ないそうです。私たちの神は天と地を作られた主だからです。結局私たちはこのように勝利を今回してきました。そしてこれから後ですね、もっとその家においては命の養いがこれからあるでしょう。確かに恐れもあるかもしれません。しかしその都度ですね、主があなたのその力で生きなさい、私が共におられる、で主はですねギデオンに印をさらに2度3度としていくんですね。それはその後の何章8章を見ていけば分かるんですけども、私たちのその信仰の弱さを主はしっかりと押さえてフォローしてくださいます。そして勝利へと導いてくださいます。 主はこのギデオンをあらかじめ選んでおられました。最も弱い部族、最も弱い分断の中から最も弱い年若い者を選ばれました。そして皆さん一人一人もキリストにあって選ばれています。ギデオンのようにキリストに選ばれているんですから、その信仰に応答して歩むのであれば皆さんもギデオンのようになります。皆さんは世界のもといの置かれる前からキリストにあって選ばれて、そして天にある諸々の霊的祝福でもって皆さんを祝福しておられるとエペソの書に書いてあります。皆さんは天のもといの据えられる以前から選ばれているんです。ですから信仰にあってアクションすればその勝利がもうすでにキリストが勝利しておられた勝利を分取っていくんです。第二次世界大戦で連合国が勝利して、そしてドイツは降伏しましたね。連合国が行く先々においてその、ドイツの兵隊がいるところに行ってももうすでに勝利して武装解除してあるんです。同じように霊的においてはキリストが勝利されてサタンの武装解除をしているんです。そして私たちから信仰を持ってその地に踏み行けばその地は占領されるんです。私たちがもし恐れるのであれば、あのまだ恐ろしいドイツ帝国がのあの SS がまだ力をも振るってるという恐れを持ってそのドイツ兵のところに行ったら舐められるんです。私たちもキリストがすでに勝利されたその勝利のところに勝利を宣言するのであればすでに武装され解除した敵は皆さんに土地を明け渡すんです。皆さんに財宝を明け渡すんです。ですから皆さんキリストにあってすでに選ばれています。どうかギデオンのようにその力で行って勝利をもたらしましょう。皆さんの力は小さくてもいいんです。主が共におられるから、それが勝利の秘訣です。どうか信仰を持って至るところに踏み行き、その場を勝利持ってその場所を占領し、凱旋の行列に多くの分取り物を携えて登る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、あなたは勝利の主であることを感謝いたします。あなたが勝利して進んでくださったところに私たちも踏み行けば、そして勝利をイエスの御名によって宣言するならば、その場所は占領されるということを今回の柴田行きをもって体験しました。どうか彼の地におけるその占領軍主よ、幸子さんの上にあなたがしっかりと恐れを再び湧き起こらせても、その都度あなたが共におられるのだというその印を持っていつも示し、もはや誰も彼女をその家を虐げることがないようにしてくださるこの約束を感謝いたします。なぜなら偶像の神に仕えるなら負け通し、負けが染みついてしまう。しかしその偶像を撤去して主に仕えたからにはもう勝利しかないから、主をどうかもはや恐れなく進むことができますように、そして私たちにも日々仕事の場面において、家庭において勝利をもたらすものとして信仰を持って歩む私たちでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。